ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。まずご信徳を受けたい。ある人は金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。まずは一切親愛論のマスターからと師匠大坪宗一郎氏は教えておられます。この一切親愛論のマスター、これは師匠がマスターという言葉を使われる時の意味合いというのでしょうかね。その何かをマスターするということをやりますね。例えばゴルフならゴルフでその何ですか、打ち方をマスターするとか、空手なら空手をマスターする、その野球なら野球のピッチャーですかバッターですか、その打ち方投げ方をマスターするというふうに使われますけれども、いわゆる身につけるということでしょうかね。ところが師匠がここでおっしゃっている、まずは一切親愛論のマスターからという、そのまずはということとマスターということが少し違和感がありますね。その野球の選手となるためには、まずはそのピッチャーといいましょうか、投げることをマスターすることだとか、ゴルフの打ち方をまずはマスターすることだということでは、例えば空手なら空手、その柔道なら柔道をまずはマスターすることだということでは、少し使い方が違うような感じがいたしますね。その体に身につけるということがマスターということの内容、いわゆる世間で使われることであるのでしょうけれども、ここで師匠がおっしゃっておられる、まずは一切親愛論のマスターからということは、その師匠が説かれる一切親愛論を身につけよ、まず身につける、そのことは一切親愛論が私どもの心の体の血肉となるということを意味しておられるのではないようですね。昨日も申しますように、師匠がその言葉に込められた意味合い、イメージというものですね、師匠のイメージされるものと同じものを私どももイメージができなければならない、イメージしていかねばならないということですね。そこから申しますと、この今日のまずは一切親愛論のマスターからという意味合いは、どうも師匠がイメージしておられるのは、まずは一切親愛論というものを頭でわかるということですね。まあ理解すると言いましょうか。これがまだ身についていない、血肉にはなっていない段階のことのようですね。まずは一切親愛論を頭で分かりなさいという言葉に変えても良いかもしれませんね。そういう意味合いでの一切親愛論をマスターということにおっしゃっておられたような感じですね。 もしこの一切親愛論というものが、一切が親愛というものが血肉になっているならば、それが真実実感として悟られているならば、それはもうお得を受けていることでありましょう。神様からのご信用と言われるその神様のご信用、お得と言われるその神様のご信用をいただいていると思いますね。もし一切親愛論が本当に、いわゆるこちらは本当の意味と言いましょうか、世間で言われる意味においてのマスターというものができている、そして一切親愛というものが私どもの血肉になっている、身についている、心についている、心に体についているということであるならば、そういう意味合いにおいてのマスターができているということであるならば、もうそこにご神徳をいただいているも同じだと思いますね。やはり神様のご信用をいただかなければ、とても一切親愛というものを実感することはできませんからね。神様から信じられている私だ、神様の信用をいただいているというものを実感するからこそ、私の身の上に起きてくることから一切は神様の信愛の現れだということも実感を持って感じれる、悟れるわけですね。ですからまずは一切親愛論のマスターから、まずは頭で分かりなさい、理解しなさいというニュアンスで師匠はここではおっしゃっておられるように思います。そしてそのことが頭で分かり、心で練り、体で行じると教えてくださる愛楽理念は、頭で分かり、心で練り、体で行じる、まずこの頭で分かるということの意味合いを、まずは一切親愛論のマスターからと表現しておられる。そしてその次には、私どもが心で練り、そして体で行じる、実際に行じるということが必要になってきますね。そしてまず一切親愛論を頭でマスターして、から心で練り上げて、体で行じた時に初めて愛楽理念一切合切をマスターすることができる。その時に初めて神様のご信用もいただけれるということになるのでしょうね。その一切が親愛、なぜ親愛なのか、まあこの辺は私どもの心が育たなければやっぱり分かりませんけれども、昨日いただきます難儀は合掌画屋にあると、難儀のもとは合掌画屋にあると、これが何と言いましょうかね、因果論というのでしょうか、とは少し違うのですね、ニュアンスが。例えば仏教などはそうだということですけれども、因果応報と言われますね。原因があって、そこに結果があるのだ、ついてくるというわけですね。今までの考えというのでしょうか、思想というのでしょうかは、大抵そういうもののようですね。何かが起こる、そしたらその起こったもと原因を求める、追求するというわけです。まあこんな例でいいのかどうか分かりませんが、飲みすぎた、お酒を飲みすぎた、だから次の日に二日酔いになった、頭が痛い、その頭が痛い、それはなぜか二日酔いだ、 昨日お酒を飲みすぎたからだ。その飲みすぎたというのが原因だ。またはお腹が痛くなった。あ、これは食べ過ぎたからだ。食べ過ぎたからお腹が痛くなった。という何か不行状をしたところに、病気が現れる。という原因と結果。というようなところですね。しかしその原因と結果があるかもしれませんけれども、それが即難儀ということになるわけではありませんね。その原因と結果、そしてその中に心というものがあるということなのです。原因というよりか今の出来事と言いましょうかね。原因結果という表現はちょっとそぐわないかもしれません。今起こっていること、その今の出来事がある。そしてその今の出来事が困ったことだ、難儀だ、というふうに今までは思ってきた。そう表されてきた。しかしこのお道、師匠の信心から行くと、その前に今の出来事がある。そしてその出来事を受け入れることができる心がある。あるいはその出来事を受け入れられない心がある。そしてその先に難儀というものがあったり、それをおかげとにしたり、という世界があるわけですね。もし私どもが今何か出来事が起こった、今朝も私の身の上に、些細なことをかもしれませんけれども、起こりましたね。マウスを、パソコンのマウスですね、録音しようとして、パソコンのマウスを動かしたら何か変だ。そして、裏返したらそのマウスに何か白いのがついていました。で、よくよく見たら机がまた汚れていました。その何かが机に付着したのか、マウスに付着していたのか、それを無理やり使ったのか分かりません。そのこれはまあ家内に何か心当たりはないかと尋ねましたけれども、その心当たりはないと。私にも心当たりがないのです。だからどうしてそういうことになったのかわからない。これでこの今原因をどうしてこういう何かいわゆる付着したのかというその原因を追求したところで幸せになるということではありませんね。原因を追求して分かった。なるほど、この次はそういう失敗をしないようにしようということにはなりますけれども、大切なのはその今何かマウスに付着してどうしようもない、これを受け入れられない、その受け入れられない心に難儀がある、難儀だと思うわけですね。さあ困ったな、どうしようか。そのまず、あ、困った、どうしようかではなく、あ、これをどうやって取り除こうか、どうやって次のいわゆる改善していこうか、ある自動車メーカーの改善というのが何かあったようですけれども、その今困ったことが、今ですね、瞬間困ったことが起こっているならば、それをどうすればそれを改善していくことができるか、より良い本来の姿といいましょうかね、に 戻すことができる、どう改善すればよいのかと、そこに心を向ける。これをどういただいていこうかと、いただこうと受け入れるという方向に心が動く、向くと言いましょうかね。そうしたらそこには難儀はありませんね。その事柄を受け入れて、さあそこからどういうふうにすることが、どういうふうにさせていただくことがより良いことになってくるのか、汚れているならばその汚れをどうやって拭き取ろうか、その拭き取った後はまた使えるわけですからね。その汚れた原因を追求していったところで、その汚れが取れるわけではありませんね。次に汚れないようにということにはなりますけれども、今の解決策にはなりません。今の解決策は、この汚れをどうやって落とそうか、何で取れるだろうか、それこそ水で取れるだろうか、アルコールでなければ取れないだろうかと、まあいろいろ、まあ改善というのでしょうかね、その対策を考えていくということが大切ですね。受け入れるということですね。受け入れられないところにそれが難儀になってしまう。受け入れられないでパニックになる。どうしようか、どうしようか、どうしたらいいのだろうか。で、止まってしまうところに難儀となる、パニックとなる。その事柄をどうやって乗り越えていこうか。神様が何を教えておられるのか。神様が何をどうせよとおっしゃっておられるのか。と、その神様に心を向けていく。ああ、これはそれこそ今日私の身の上に起こってきた、そのマウスを使おうとしたら汚れていた、机の上も汚れていたというそのことに関して、ああ、これは神様が何を教えておられるのだろうか、何を別れとおっしゃっておられるのだろうかと、神様の心を求めていくところに、そのこと自体は難儀ではなく、ああこれは神様のいわゆる親愛の表れだなと、何か神様が教えてくださってあるのだなということに、まあより本当のことが分からされるということになりますね。実は今朝いただきますのは、人間中心、私中心の生き方をしようとするから、そこに難儀が起こるわけですね。まあ、難儀が起こるというのではない。事柄自体は変わらないわけですから、そこに難儀と感じる私どもの心が生まれてくるわけです。心が、私どもの心が難儀を生み出している。ということですね。この、その事柄自体は、その事柄自体なのです。変わらないのです。そのマウスのが汚れていた、机が汚れていた、ということ自体は変わらないのです。しかしそのことを難儀といただくのか、あ、これは神様が何かお知らせをくださっているのだ、といただくのか、私どもの心のいただきようによって、それが恵みともなれば難儀ともなる。結局私どもの心が作り出しているということなのですね。師匠が、私の辞書には難儀という文字はありませんと、まあ豪語されたと言いましょうか、かっぱされたと言いましょうか、ですけれども、それは結局師匠が、師匠の自らの心の中に難儀というものを作り出しておられなかったということなのですね。なるほど、病気をしておられました。 糖尿病でした。はたから見れば難儀のように見えますけれども、師匠はそれを難儀とは感じておられなかった。師匠の心の中に糖尿病イクオール難儀ではなかったのですね。神様のご都合、糖尿病という神様のご都合として受け抜いておられた。受け入れておられたわけです。ですから師匠にとっては糖尿病であろうが、目が薄くなろうが、それは一つも難儀ではなかった。難儀を作り出しておられなかったのですね。難儀を作り出すも作り出さないも、自らの心だということなのです。そしてその難儀を作り出さない心、いわば人間の真実の助かりというものは、私中心の生き方から神様中心の生き方に変わろうとするところに人間の真実の助かりがあるということなのですね。あ、これは私にとって嫌なことだなと、自分中心にとって自分に嫌なことだ、あ、これは困ったな、困るのは自分ですからね。その自分中心の生き方でとどまっているから、そこに難儀というものを生み出してしまう。これが神様中心の生き方になったならば、はあ、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、何を教えておられるのだろうか、どういう心になれと神様がおっしゃっておられるのだろうかと、神様中心の生き方になろうとするところに難儀は生まれてきませんね。それこそそこにあるのは親愛あるのみということになるのではないでしょうかね。と、こういうことをまずは頭で分かれということです。それが一切親愛論のマスターからと言われる。そしてその後は実際自分の身の上に起きてきた事柄の中に心をねじながら、いただく心をいよいよ稽古していかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。